聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ネヘミヤ記8章9節から12節、旧約聖書の823ページです。
それでは聖書をお読みいたします。ネヘミヤ記8章9節から12節まで。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに、皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等の肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主は喜ばれるからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。静まりなさい。今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆行き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解した彼である。以上です。
ただいまから旧約聖書ネヘミヤ記8章9節から12節までを通して、主が喜ばれるためにと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
昨日は西村隆盛兄弟たち下取沙耶香姉妹の結婚式がこのところで執り行われ、感謝でございました。関係の方々が遠くからお見えでした。昨日は教会でご紹介する機会はなかったですが、今朝第二礼拝では沙耶香さんのご両親が新潟から来られて第二礼拝に出ておられて、マリコ先生の兄嫁様と姪御さんが第二礼拝に出ておられて帰っていかれました。牧師先生方も大勢見えていらっしゃいましたが、昨日ご紹介の機会もこちらではなかったように思いますが、ちょっと関係の先生方、ご家族の方々お立ちいただきますでしょうか。はい、はい、新潟からおいでくださいました沙耶香姉妹の姉妹の教会の早津先生と奥様です。どうぞ拍手を持って。他にはいらっしゃいませんか。上に鈴木先生、あ、はい、そこは飛び降りなくていいですから。鈴木先生と奥様です。拍手をどうぞ。はい、昨日もご紹介ありましたから詳しい話はしませんが、本当に礼拝まで残って今日お帰りくださるということでした。他に佐野圭先生は昨日お帰りで、でしたが、佐野康美先生の弟様ですね、そういう方々がお見えで、他には牧師はいらっしゃらなかったでしょうかね。はい、本当に幸いな時でした。東京の同盟の教会からも信徒の方が見えて、椎名町の教会からもお見えでした。本当に感謝でした。さて、今日ですね、私たちの教会の聖書日課がネヘミヤ記にあたります。でそこで、ネヘミヤ記の8章が今日の箇所なんですけども、説教のアウトラインも ありますけれども、このまずはじめに歴史的背景をかいつまんで見ておきたいと思います。何度も申し上げますように、イスラエルのダビデ王朝が2代目ソロモン、3代目レハブアムの時に分裂をいたしまして、北王国10部族、南王国ユダ王国2部族に分かれました。北王国はアッスリア帝国によって滅ぼされ、そしてもうそのうち帰ってくることはありませんでした。南王国ユダ王国は、バビロン、アッシリアの次に起こったバビロン帝国によってバビロンに連れ去られました。よく知られているバビロン捕囚というのがそれにあたります。70年という期限で戻ってくるという予言をエレミアは、預言者エレミアは語っておりましたが、その通りバビロン帝国に続くペルシャ帝国が起こされ、初代のペルシャの王クロスによってこのエルサレム帰還が決まります。エルサレムに帰ってきた民は学者エズラを中心に神殿再建が行われ、これがネヘミヤ記の前のエズラ記を中心に書かれている出来事です。まあ一時建設、二次建設となかなか困難が立ち塞がっていましたけれども、それが成し遂げられた。しかしながら神殿再建はできたけど、城壁は荒れたままであった。そんな時代にペルシャの王に仕えていたネヘミヤの時代のことがこのネヘミヤ記に記されているわけです。ネヘミヤとエズラはほぼ同時代に共に神殿再建、続く城壁再建に関わっているわけです。ネヘミヤ記の一章からかいつまんで振り返っていきますと、当時シュシャンの都でアルタシャスタ王の検釈官という大事な重い務めを担っていたネヘミヤが、祖国エルサレムのその子に深い関心を寄せていました。折しも親戚のハナニが数人の仲間と一緒にシュシャンの都にやってきて、ネヘミヤは早速席を切るように諸国の状況を尋ねました。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、また訴しりを受けています。バビロンからせっかく帰ったけれども、まだまだ困難で反対やさまざまなあざけりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままですと告げるんです。まあ、そこでこの中で、天の神の前に祈るネヘミヤのことを申し上げていきたいと思います。この情報を耳にしたネヘミヤは何をしたのか。祈りです。祈りこそネヘミヤの生涯を貫く問題解決の力の源でした。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。私たちがあなたに対して犯した、ネヘミヤの祈りは民族の罪を我が罪の告白として捧げているんです。神様による全く救い贖いの御業と回復を切に求める祈りでもありました。それからというもの、彼の心にはエルサレムの城壁再建の思いが募るばかりでした。王はネヘミヤのその内面にある悩み苦しみに気づいたのでしょうか。 あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。絶対的な先生君主が一人の神君にこのように声をかけるっていうのは奇跡ですね。ネヘミヤは王の言葉に感謝してエルサレムの惨状を王に告げました。王はそれに答えて、ではあなたは何を願うのかと、なんと協力の手を差し伸べたのです。そこでネヘミヤは天の神に祈ってから、この言葉はですね、とっさに答えるときにとっさに祈ったという響きがあります。どんなときも一人で決めないで神様に祈ってから、導きを求めて神様の助けを求めながら決断していきます。勇気を持って王に城壁再建の許しを乞います。王様は心よく私を送り出してくれたと、奇跡に近い神の御業をそこに見るのです。こうしてネヘミヤがエルサレムに着いて三日目の夜、二章にありますが、彼は一人宿舎を抜け出してロバにまたがり、城壁の崩れ具合をつぶさに調査をし、その再建計画を立てます。すべての準備を考えた上で、指導者たちを招集し、さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上、そしりを受けないようにしようと、再建計画を発表しました。そんなネヘミヤは、再び危機の中で祈るのです。主の民がこの良い仕事に着手し始めると、なんと反対者のホロン人、サンバラテ、アモン人、役人のトビア、この二人はよく名前が出てきます。アラブ人ゲシェマたち。ネヘミヤによる城壁の再建計画を聞くや、嗅ぎつけて、妨害運動に決起します。神の民が主の御業に立ち上がると、サタンのしもべたちも妨害のために立ち上がります。しかし試練はかえって神の民をより強く結束させ、強め、多くの工夫を生み出していかせるんです。当時エルサレムの住民は少なく資材は乏しく、工事現場は広く、どこから敵が襲ってくるかわかりません。一体この難問をどう克服するか。それに対する神の答えは、工事現場を分けよ。部族ごと家族ごとに受け持ち場所を分担し、一斉同時進行で協力し合って大工事を一挙に推進するということでした。これは三章にあります。その結果、工事の進捗は目覚ましくて、敵たちは城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことに見て、非常に怒ります。彼らは、皆共にエルサレムに攻め入って、混乱を起こそうと陰謀を企てた。四章にあります。私たちの教会にとってネヘミヤ記のような時がありました。詳しくはお話する時間はありませんが、この会堂が建った1979年、私たちは830坪の土地を手に入れることができましたが、蓄えてきたお金も燃え尽き、建設のために銀行に融資を依頼しました。口ではいいですよと言われましたが、担保がありません。私たちのここは調整区域、 宗教的な施設ですから担保に当時該当しないと言われ判断され、担保をどうしようかという時に信者さんのお家の土地と建物で提供していただけませんかということがあって、まあ、それはそのことを皆さんにお分かりしましたら応じてくださったお家が20軒近くあります。もしこの計画が土地をやめになると、それは自分の土地建物を失うことになるから、それはもう全く強制できません。信者のご家族もいらっしゃることです。そんな中でできる限り応じてくださった方々のリストを持って銀行の担当者と話をしました。これで足りるでしょうかと。足りません。評価額がこの地域はまだ低かったわけですから、まあ、しかも農村部の方もいらっしゃいますから、まあ、そんな中でじゃあ融資は難しいでしょうか。いえ、これでいきましょうと。これは銀行の判断でした。10年間で返済を終わりました。本当に神様の御業でした。もう一つの課題があって、ここを建てるときに教団との信仰上の協理上の話し合いが起こりました。当時教団は教団憲法の解釈文を作って、で教団を一つの方向に導こうとしていましたが、それは私たちの聖書から学んでいるものとは違うし、当初の教団の創立理念をもう踏み越えたものだと判断したので、私が若い時に書いていた一世礼受けるのかという文章を出版しようということになって、その出版をめぐって教団委員会から没収され、後で返していただきましたけれども、その内容について私は教団委員会の10人以上の偉い先生方の前に呼び出されて行きました。何回も何回も行きました。それはここが建設中の時でした。建物を工事をしました。ゼネコンに全部任せてということではなくて、設計は田淵兄弟が設計監督をしてくださいましたが、現場は昼間信徒の皆さん一緒に準備して、夜裸電球で皆さんがそれぞれの工事の段階で駆けつけて、本当にそれぞれの持ち場立場を分担してくださった、そういう時代でした。そういう時に呼び出されて、何度も何度も話し合いをして、私は聖書が言ってるならば私のことは間違っておれば撤回します、聖書が言わない単なる教団の伝統であるならば、伝統が教団聖書に照らし合わせて正しく理解されるべきだと思います。そういうやり取りで、絶えず役員会に報告しておりました。先生負けちゃいかんでって、負けちゃおえんでって言われてね、天に帰れた役員さんたちがご婦人たちも後押ししてくださったんですけども、そんな時にまさにネヘミヤの心境でした。その結果私たちはこの教団から、前の教団から離脱する、分離するということを選ばざるを得なくなったわけですけども、後にその教団は今はそういうことは全く問題ではありませんということで、私たちの方が正しかったということは暗に認められているけれども、一言のお詫びもありませんが、こちらも争い事はいたしません。城壁の修復がはかどって 割れ目も塞がってきて、もうこれはこれ以上ほっとけないという状況の中で、ネヘミヤは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いたと記録します。神様に祈って知恵を授かって、警備組と工事組に分けます。昼間は工事組が武器を手に工事を進めます。夜は警備組が熱の番で都を守りました。昼も夜も守りながら工事を昼間進めたんです。試練は彼らを信仰的にも組織的にも実践的にも強めました。到底再建は不可能だと思われたのに、なんとわずか52日で完成したと6章に記録しています。私たちの街道は約半年でできました。もちろん2階の半分は残し、内装は残したままでしたが、 2,3 年のうちにそれも完成することができました。天の神の御前に祈るネヘミヤ、いつの時代も私たちは神の罪を我が罪のとして受け止め、主に取りなしをし、危機の中で祈っていくということをネヘミヤから学ぶのです。二つ目のポイントとして、この八章を見ていきたいと思っています。それは御言葉に立つ神の民の姿です。実はエルサレムの城壁再建は神殿建設に続いて、ユダヤ人の愛国心に基づいた地上の国家建設の事業ではありません。それはまさに神の事業でした。ですから神様がそのしもべを立てて、そしてしもべを助け守り、その事業を進められたのです。今やエルサレムの城壁は再建されました。でもそれは神の事業の外側の枠に過ぎなかったんです。事業の中身中心は神の民自身の在り方です。神の民が清められ成長することによらなければ神の国の再建はありません。そのことは新約聖書のエペソ人への手紙の中に見られる通りです。ネヘミヤのこの記事の前半、一章から七章まで、今日は八章ですが、前半は神の事業の外枠でした。城壁の再建。でも、その内側はどうなったんでしょうか。ネヘミヤの関心は神の民自身へと向けられていきます。神の民が性別され成長するということはどこから始められていくんでしょうか。神の御言葉によってです。信仰生活の土台は御言葉です。ロマ書の十章に、聞くことは御言葉であり、それは神の御言葉によるとあります。出発点は御言葉です。信仰は聞くことに始まり、聞くことは神の言葉である。使徒パウロは同じくコリント人への手紙の一章に、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であると言います。御言葉は神の力です。ですから出発点も力も御言葉にありますけれども、八章の一節を見ますと、民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。ネヘミヤが声をかけたからでしょう。 神の事業の第二段階へと取り組むことが始まります。この場合、城壁再建事業に内外の困難があったように、内側の民の霊的な立ち上げにも困難が伴います。さて、この2節3節に見ましょう。水の門の前の広場で、夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前で、これを朗読した民は皆律法の書に耳を傾けた。城壁が完成されたのは、六章にあるようにエルルの月の6月の第6の月の25日です。その5日後、7月1日にネヘミヤは民を集めて聖書を朗読させたとあります。それが安息の日であり、御言葉を聞くにふさわしい日でありました。この水の門の広場というのは神殿に属する区域で、神殿と王の家の中間のかなり広い場所でしたが、皆一人のようになって集まったと、エズラ記3章にあります。心が一つになっていた。祭司エズラが登場してきます。実はネヘミヤ記の中にエズラは登場してこなかったんです。おそらくペルシャに帰還していたと思われます。ネヘミヤが呼び寄せたのかもしれません。そうでなければ、ネヘミヤ記に一度もエズラの名前が出てこない。しかも、6章にあるように、また後に出てくるように、異邦の民と混血縁組を組んで、大変偶像が神の民の中にはびこったんです。エズラがいればそれは許さなかったではないか。この3節は今読んだ要約でしたが、4節から8節に具体的に御言葉がどんな風に読まれたか、ここに女たちも含まれていたことが注目に値します。夜明けから正午まで、これは約6時間ほどですが、律法の書を読むとすれば、創世記を読む時間にもやっと当て余るぐらいの時間ですから、重要なところを端折りながら読んだかもしれません。エズラが聖書朗読を一人でしたというよりは、左右6人ずつ、また13人のレビ人々とレビ人たちが協力しました。単なる文学書、法令の朗読ではなく、神の言葉として読み上げられたんです。それは、祈りと恐れの心を持って、敬虔な心で読み聞かれたのです。私たちの教会が、聖書朗読を長老にしているっていうのは、パウロが手元に御言葉の朗読を大事にしなさい。それは、説教とともに、聖書の朗読が最も中心であるということを受け止めていることです。さて、そこで、御言葉を聞いた結果、どうなったかということに目を留めます。これが9節から12節です。今日のテキストをこの箇所を読んでいただきました。2つのことを特に書きました。心を刺されて泣いた。9節に皆泣いていたからである。御言葉が読まれた。そして御言葉によって自分たちの心の罪が暴かれた。自分の道徳的な罪や宗教的信仰的な罪の姿が 明らかになった。鏡に照らすように御言葉によって自分の本当の姿が悟らされます。これは一章の初めにネヘミヤ自身が気づいたことでもありました。しかしネヘミヤやエズラは人々に神様を見上げるように主にあって喜ぶことを勧めます。御言葉を聞いて罪を示され悲しむことは当然ですが、それで終わらない。どのような罪人も救ってくださる主の恵みが示されていかなければなりません。御言葉には二つの面があります。一つは罪を示し良心を裁く、もう一つの働きは恵みを示し良心に慰めと喜びを与える。この二つが共に必要です。この場合エズラとネヘミヤは罪を示され気づいて嘆き悲しむ人々の態度を責めているのではなく、かえって自分の罪を知って嘆く中にもなおも望みがあるよと呼びかけるんです。それはあなた方の中ではなく主の御言葉の中にある。主が罪深い人のためにも火を清め分かってその日は喜び楽しむように招いてくださっているというところでした。私たちが罪に気づくと罪を認め告白し嘆き悲しむとともに、また許しを信じて共に許して主に許されたものを許して立ち上がっていくということです。これが教会の会期ということです。今日聖餐式です。教会が教会である印の一つは聖餐が正しく意味が分かって行われる。だから教会学校が聖人化が必要です。聖餐とは何か、単なる儀式ではない。説教が正しく御言葉に基づいて厳正に語られなければならない。御言葉の正しい解き明かし、もう一つは訓練として、神に罪を犯したならば正式に教会においてそれがしっかりと公にされる、そして罪の許しがそこに与えられていき処分が決定していく、それを神の愛として受け止めていく、会期と言います。長老による厳重注意、戒告ですね。売産、生産は一時出席しているが預からない。教会からの除籍、しかしこれも悔い改めてそれが認められれば回復できます。この3段階があって、こういうことをやっている教会はあんまりないんです。それをやると教会なのに冷たいとか意味がよくわからないからしないとかいうことになるんで、私たちは聖書に従ってそれをしてきました。それが長老会の務めです。さて、心を刺されて泣いた、そして本当に罪の許しと望みを持って許されて立ち上がり喜んでいた、それが神様に喜ばれたというのが御言葉の結果です。十節を見ていただきます。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。後半、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。これが ネヘミヤ記の中心的な御言葉です。前は、新科学の立脚中下の十節に、主を喜ぶことはあなた方の力であると。こういう訳でした。主を喜ぶことは、何時らの力なるぞかし、力だよと。私たちが主を喜ぶことが、信仰者が神様を喜ぶことが信仰者の力になるという理解でした。そういう訳でした。解釈でしたが、実は言語により近く、あなた方の力を主が喜ばれる、ね、主の喜びはあなた方の力ですというこの意味をに忠実により忠実に訳されているのは第三波。主を知り、主ご自身を喜ぶことこそが信仰生活の原動力になるというんです。実はこの場合の喜ぶというのは名詞形が使われていて、動詞ではない。まあ、細かい解釈は別として、これは天来の喜び、神様から来る喜び、神様がくださる喜び。まあ、これを実は主が喜ばれるというふうにも訳しています。喜びに力があり、信仰生活の力は自分たちの中から出てくるんではなく、主を見上げるところ、罪を犯しても主を見上げ許され、許しの御業を喜び、主が与えてくださる喜びから生まれてくる力です。喜びそのものが力です。さて、もう一つのこの御言葉の立つ民は、それを自分たちに当てはめました。13節から18節、ここに感動して御言葉に従って何をしたか。カリオの祭りを祝いました。カリオの祭りっていうのは、アラノ旅をした時のことを思い出して、あの不自由な苦しい状況を、まあ、サバイバルキャンプですよね。年に一度思い出して、アラノに出てカリオの小屋を組んで、そこで寝起きをするということでした。まあ、それまで全然していなかったかというと、やってはいたけど、まあ、形式的であり、十分にはしていなかったかもしれません。今私たちクリスチャンが御言葉を読んで罪示され、その許しを受け止めると何をするか。その時私たちは道徳的なことを当てはめたい、正しくありたいと思いがちですが、主の民は儀式的なこと、カリオの祭りを祝う、これを大事にしたんです。で、旧約聖書のレビ記の23章にカリオの祭り方が書いてあって、美しい木の実と夏目足の枝と茂った木の枝と谷の箱柳の枝によって作りなさいというんですが、実はもうこの時代この地域には箱柳はなかった。それでお手元の15節、8章15節を見ていただくと、山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木など、枝を持ってきて、とある。ミルトスはなかった。 枝、これがミルトスの枝、小さい花が今もうほとんど終わりかけてるんですが、白い花がパッパッパッパッと出るんですね。牧師館の前にある。で、さっき枝を切ってきたんですね。で、箱柳の枝がないから、ミルトスの木を枝を使ったりの、こういう適用はしてるんです。もう一つのことは、16節にエルサレム、自分のそれぞれ自分の家の屋根の上、ね、庭の中、まあまだ危険、周りが危険ですから、あれのに行かないで、まあ、あの箱型の家の屋根の上に仮小屋を建てた、まあ、こんなふうに当てはめてるんですが、一番大きい適用はね、道徳的なことよりは、神の前に神の戒めを守るということを大事にした。今の私たちに当てはめると、内面を清められていくというのも大事ですが、主の日の礼拝に参加するということにより近いのかなと思います。これほど熱心に言われたことがなかったというこのカリオの祭りのように、私たちも毎週毎週礼拝を捧げています。クリスチャンでない人から見たら、ようも毎週毎週集まるな、行くなという話だ。そんなに礼拝を守らないと終えんのかといけないのかという話なんですが、しかし私たちが形式的慣習として礼拝を守っていくとすれば、それはカリオの祭りを改めて心から守ったというように、私たちは今までにないほどに熱心に礼拝を守る、そういうことに当てはまるんじゃないでしょうか。私たちが何かをしようとすれば、本当にいろんなことに一生懸命ですが、そのことに勝るほど礼拝を大事にしているかどうかということが問われていると思うんです。さて、そのことをここで御言葉に立つ神の民が聖書を読み、御言葉に聞いて、そして御言葉を自分に当てはめていったということを見ていきたいと思うんですが、最後に今日は修法の式次第の下に、ペテロの新約聖書、ペテロの第一の手紙の2章の5節を記しました。新改訳をもしお入れくださる方は454ページ、修法で見ていただいて結構です。ご一緒に読んでみましょうか。どうぞ。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。これはですね、神の民が清く生きていくということを語る中で、ペテロが聖言によって記しているところです。ここで聖、この霊の家に築き上げられというのはですね、神殿は神の共におられる臨在の輝きの満ちあふれるところだったんです。神の御霊が住むところから、だから神の霊の家でもあります。新約聖書のキリストの教会はまさに神殿や幕屋がそうであったように霊の家であり、そしてまさに共同体としての教会、クリスチャンが一人一人が神の宮であり、その共に集うところに神がその中に宿ってくださる、 それがキリストの教会です。建物としての神殿ではなく、神の民を神殿としてそこに存在しておられる。そこで、ここで実は聖なる祭司としてとあります。一人一人が聖なる祭司、家というのがキリストの教会を指すとすれば、祭司っていうのは一人一人のクリスチャンが教会のそのものであり、働きを示しています。そしてその祭司は、祭司の務めを果たすクリスチャンは、旧約時代はアロンの家系とかね、レビの家系とか特定の人々でしたが、新約時代、今はすべてのクリスチャンが祭司として召されているんです。聖なる祭司。これはこの2章の9節、しかしあなた方は選ばれた士族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民とある通りです。これが実は宗教改革、プロテスタントの始まりの万人祭司の教えのもとでもあります。万人が、神を信じる、イエス・キリストを信じる万人が祭司である。しかし、新約の教会は万人祭司であるというのは、教職性否定ではありません。神は預言者、牧師、また教師をお立てになったと、エペソの4章にはっきり書かれているからです。万人祭司制と教職制は相反するものではありません。まあ、そのことは確認するとして、クリスチャンであれば、異邦人であっても、つまり私たち日本人であっても祭司となれるわけです。その性格は聖なるものであり、その働きは霊の生贄を捧げることです。霊の生贄を捧げるということは動物の生贄ではありません。霊的、倫理的なものですが、ところが動物の生贄が必要だったあの旧約の時代でさえ、詩篇の中にも、多くの中にも、祈りが捧げ物であり、賛美が捧げ物であり、感謝が捧げ物と言われています。今日の説教のアウトラインの一番下に、神の捧げる、神の喜ばれる捧げ物は、賛美の捧げ物だとヘブルの13の15にあり、16節に奉仕の捧げ物とあり、自分自身を捧げてとロマ書の有名な12章の一節にある通りです。新約のこれらの供え物はイエス・キリストを通して捧げられると、このペテロの2章の5節、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの十字架のと一つに合わされて、キリストと共に死んだものとされ、キリストと共に蘇ったものとされて、そのことによって神が私たちを受け入れてくださるというんですね。だから聖餐はイエス様を信じ、洗礼を許された方が預かるっていうのは当然で、みんなに、誰にでも、今日初めて来た方にも聖餐、そういうことではない。預かるということではない。誰でも招かれています。順序がある。イエス・キリストを救い主として、罪を告白し、救い主として、公に示し、そして、教会によって、洗礼を許されて、認められて、初めて主の民となり、聖餐に預かれるんです。誰でも招かれています。でも 洗礼がまだならば手順を踏んでいただきたいということですね。喜ばれるということを最後に申し上げたいんですが、喜ばれるというのは実は受け入れられるという意味が持っています。捧げた、神様が喜んでくださったかどうか、その生贄を受け取ってくださったかどうかで決まります。エデンのその罪を犯して追放されたアダムとエヴァ、最初に生まれたカインとその弟アベル、二人とも捧げ物をした。神はアベルの捧げたものを受け入れ、カインの捧げたものを受け入れなかった。すなわち喜ばれなかった。カインは弟アベルを殺した。預言者エリアがバールの預言者たちと捧げ物を神に受け入れるかどうかを争った。火を持って応えてくれる神を求めて祈った。バールの預言者は一日先回り、自分の体を傷つけたが、最後は諦めた。しかしエリアが水浸しにした生贄を神の前に捧げ祈った時、火が下った。つまりそれが神に受け入れられた、喜ばれた。私たちの捧げ物は罪深いものであるにかかわらず、イエス・キリストによって神様は受け入れてくださる。イエス・キリストを通して、イエス・キリスト様を信じて一つになって受け入れられるんですね。イエス様を心にまだ迎えていらっしゃらない方は、信じようではありませんか。そして神様に喜んでいただけるものとして、生涯を奉仕と賛美と感謝と自分自身を捧げる喜びの生涯へとなっていこうではありませんか。お祈りします。聖餐を行いますので、前にお集まりください。西村先生と長老師の皆さん、お願いいたします。お祈りいたします。父なる神様、今十字架の上で私たちの身代わりとなってくださった大きな愛と御救いを感謝します。どうかその大きな慈しみと愛、そのお苦しみの深さを覚える時としてください。このパンとブドウの汁を祝福し、清め分かち、悔しい砕けた思いで御前にある一人一人に主が望んでください。洗礼を受けてない方がイエス様を信じて罪の許しを心の中にいただく時としてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。先ほど申し上げた意味で、どうぞ他の教会の方も売産停止でなければ受け取ってください。 私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。まずパンをいただきます。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるため、私を覚えるため、このようにしなさい。信仰によって主をいただきましょう。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰によって主を味わいましょう。西村先生に祈っていただきます。
主なる神様、今私たちはこの聖餐に預からせていただいたことを感謝いたします。あなたの贖いによって一つの体とされていることを、そして主の手足としてこの地上の生活をまたこの一月も送ることができますよう、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。献金当番の方は前へお進みください。
お祈りします。お優しい天のお父様、ありがとうございます。この主の日も主の日の朝も、私たち兄弟姉妹たちを、見舞いに集めてくださり、礼拝への恵みをいただきましたことを感謝いたします。また聖餐の恵みをいただいたことも感謝いたします。赤江先生より、ネヘミヤ記を通して御言葉をいただきました。私たちは、御言葉を聞くことで神様の声に従い、神様の導きの中で歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。また日々私たちに必要なものを与えてくださっていることを感謝いたします。その中から精一杯の気持ちを献金としてお捧げします。どうか神様の御用のために豊かに用いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。ご着席のまま教会福音賛美歌462番を持って主を賛美しましょう。教会福音賛美歌462番。
それでは報告と紹介いたします。この後の予定ですけれども、オウドンが、あります。オーダーストップが1時となっております。長老会、カブタイ、ビーバータイ、スカウト、第4礼拝は今日はジョイジョイプレイズワーシップとなっております。それから右側のページの今週の予定の方はそれぞれご確認ください。今週またこれからの報告消息の欄ですけれども、9日から東京キリスト教大学の院生で入江茂新学生が教会インターンとして研修をされることになっております。それから今週の金曜日はフライデーコラーレが行われます。ぜひお誘い合わせの上ご来場いただきたいと思います。また来週の水曜日のシャロームもぜひ今よりお申し込みまたお誘いいただきたいと思います。それからメールによる教会連絡網の件ですけれども、本日1時過ぎに班にですね、発信のテストが行われます。でメール登録依頼をされた方で届かなかった方は教会の方まで、森川先生の方までご連絡確認をよろしくお願いいたします。なおですね、注意としてこのメールには返信は絶対にしないようにお願いいたします。まあ下から出て何か携帯とか壊れるということはないんですけれども、全員に返信されてしまいますので、返信はしなくて結構で、届いたらもうそれで終わりということでよろしくお願いいたします。それから あとはとお読みいただければと思います。それから少し紹介の方をさせていただきたいと思います。久しぶりに来られた方、井上優子姉妹、小泉よし子姉妹、横山明信兄弟、ちょっとお立ちいただけますか。はい、お帰りなさい。はい、それから、ウォルディコニユミさんがフランスにもう戻られるということで、今日最後の礼拝となるそうです。じゃあ行ってらっしゃい。また来られると思います。それからそれじゃあ、じゃあリュース生の方から、昨日の結婚式の、ご挨拶を一言いただきます。
昨日、結婚式の方を挙げさせていただいた西村隆生と、才川です。昨日は本当に私たち2人のために、式を挙げさせていただいたことを心からありがとうございます。また、この式のために指揮、をしていただいた赤江先生並びに森川先生、池田先生や委員会の方々、準備をしてくださった方々、本当にありがとうございます。これから私たち2人は新しいスタートをしていくんですけれども、そのためにお祈りしていただければと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。昨日は本当にどうもありがとうございました。
先ほどもご紹介ありましたけれども、この結婚式のあと礼拝に出席されている方を全部もう一度ご紹介させていただきます。町田南キリスト教会の鈴木清先生、真由美先生ご夫妻、ちょっとお立ちいただけますか。それから新潟の新井聖書教会の早津栄先生、由美先生ご夫妻、それからカメラマンとして永田道夫兄弟、井上亮兄弟と、東北でボランティアをご一緒されたそうです。それからご友人として井上ゆかりさんと横須賀あかりさん、ちょっとお立ちいただきます。はい、やはり出席されてました。よろしいでしょうか。はい、じゃあ、
ご起立ください。正英教会福音賛美歌271番を賛美した後に祝祷をしていただきます。教会福音賛美歌271番。
主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが、主の日に、主の御前に、主を愛して集う会衆一同の上に、永遠に祝福が豊かに限りなくありますよ。
以上をもちまして、本日の第3礼拝を終わります。どうぞ。